皆さんこんにちは。クロスロードインターナショナル火災協会の松田健太郎です。今日はルカの福音書の、8章16節から21節の言葉を通して神様の声に耳を傾けていきましょう。
ルカの福音書8章16節から21節。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいません。食台の上に置いて入ってきた人たちに光が見えるようにします。隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。ですから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。
今皆さんがおられる部屋、電気はどこについていますか？タンスの中に入っているとか、あるいはこの箱、机の上の箱の中に電気が入ってますっていう方は多分いらっしゃらないんじゃないかと思います。ほとんどの場合は部屋の中央、のこの天井に電気がついているというのが、普通なんじゃないかなと思うんですよね。なぜならそこに光があれば部屋中を照らすことができるからです。あなた方は世の光ですとイエス様は私たちに言いました。私たちは光になったんです。じゃあ何のために光になったんでしょう。何のための光なんでしょう。それは神様から離れて暗闇となってしまっているこの世界を照らすため、輝かせるために私たちは光となったんです。その私たち、今私たちは輝いてこの世界を照らすことができているでしょうか。多くの場合、私たちにとって誘惑となるのはこの輝きを自分の中に留めておくということではないかと思います。自分が救われていればいい、自分が幸せだったらいい、自分が喜んで満足していればいい、そういうメンタリティが邪魔をして私たちの光を隠してしまうんですね。あるいは教会というものの中にその光を閉じ込めてしまうという誘惑も私たちにはあります。なぜでしょう。もしかすると私たちの中にこの世に対する恐れがあるのかもしれないですよね。出る杭は打たれるという言葉があります。私たちがこの暗闇の中で光になって世に出てしまったら、目立ってしまって何か言われてしまうんじゃないか、目立つと打たれることになるんじゃないか、そういう恐れが私たちの中に働いて闇の中に隠れようとしてしまうということがもしかしたらあるのかもしれないですね。でも私たちはこの闇の中で輝くために光とされたんです。その私たちが闇の中に隠れてしまったら何の意味もないじゃないですかね。じゃあこの世界に光を表すために何をすればいいんでしょう。私たちはどうすればこの闇の中で光となることができるんでしょうか。まず第一、暗闇となっているこの世界に私たちが出ていくということです。教会の中で一生懸命奉仕をして満足してしまってはいないでしょうか。あるいは閉じこもって祈ったり、クリスチャンと礼拝や集会だけをして神様のために働いているつもりになってしまっていないでしょうか。もちろん祈ることは大切ですし、礼拝をすること、集会をすることは素晴らしいことです。でもそれだけでは私たちはこの世の中で、この世界で光となっていくということはできない。私たちは教会という箱の中に隠れてしまって、どれだけ輝いていてもあまり意味がないんじゃないかと思うんです。私たちはまずこの教会という箱から外に出て、そこで光っていく、輝いていく必要があるんですね。第二に、私たちが神様の光をいっぱいに受けるということ、そして聖霊の光が私たちのうちに灯されている状態になるという必要が私たちにはあります。私たちが文字通り光となるのでなければ、まあどれだけ外に出て行っても私たちが光っていなければ意味がないんですよね。 私たちは暗闇の中で光として歩んでいく必要があるんです。少し具体的なお話をしましょう。何よりもまず必要なのは、私たち自身が神様と共に生きる、その喜びに満たされているかどうかということが大切だと思います。その喜びが輝きとなります。私たちは神様の声を聞き、神様の導きを受け、それに従って生きているでしょうか。神の国とその義とをまず第一にして生きているでしょうか。それによって神様が必要を満たしてくださるのを体験し、その中で生きているでしょうか。自分に与えられている賜物や性質をまず自覚し、そして与えられた使命に生きることができているでしょうか。神様の許しを心から味わい、恵みの中で生きているでしょうか。私たちが神様に与えられているものを余すことなく受け、そして生きているならば、別に特別なことなんてしなくても、私たちは周りの人たちから輝いて見えるんじゃないでしょうか。そんなふうに生きることができたら素敵だと思いませんか。世の光として生きるっていうのはそういうことだと思うんですね。でも実際にそんなふうに生きるのは決して簡単なことではないんじゃないか。こんな生き方したくてもなかなかできるものじゃない、そう思いますよね。確かにそうだと思います。それどころか、私たちは光らなければ、もっと輝いていなければって思えば思うほど失敗ができなくなってしまう。失敗をすると証にならない、これじゃ光になることができていない、これじゃ神様の役に立たない、そう思えば思うほど私たちはどんどんどんどんその光を失っていってしまう、そういうジレンマに陥ってしまうんですね。だからイエス様は今日の箇所でこういうふうに言っています。8章18節、ルカの福音書8章18節です。ですから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。この言葉が何を意味しているかというと、この言葉は実は今日の箇所の前までの話を指しているんですね。イエス様はそこでどんな話をしていたかというと、4つの種の話をしていたんです。福音は種まきに似ているよ。道端にまかれた種は鳥に食べられる。岩の上に落ちた種はすぐに枯れてしまう。茨の中に落ちた種は育たず、良い地にまかれた種だけが30倍、60倍、100倍実を結ぶことになる。そういう話をイエス様はしていました。私たちは実を結ばなきゃ、実を結ばないとダメなんだって思いすぎてしまう、そういう傾向があるんじゃないかと思います。でも実を結ぼうと思って結べるものではないんですよね。私たちにまず必要なのは良い地にまかれるということです。同じように私たちは光ろうとして光れるものではありません。私たちが放つ光、それは私たち自身が頑張って光らせるものなんではなくて、神様の光を受けて初めてそれを反射して輝くものなんです。頑張って自分を光らせようとしてしまうのは、私たちやってしまいがちですけども、それは神様の愛、神様の恵みを認めないということと同じなんですよね。そんな生き方では私たちは消耗してしまうだけだし、世の中の光として生き続けるということは到底できることではありません。神様の光をまず受けることが大切です。どうかすでに注がれている神様の恵みと愛をいっぱいに受けてください。そしてその喜びに満たされてください。神様がどれだけ愛し、どれだけ与え、どれだけ助け、どれだけ喜び、共に歩み、感動を共有し、救ってくださっているのか、そのことを皆さんがもう一度実感する日となりますように。希望のないこの地、主よ憐れみ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。